どうも、オカルポのマンモーでございます。今宵も一人でオカルトークをしていきたいと思います。皆さんこんばんは。ということで本日はお便り会でございます。チョッパーニーアンおとりスペシャルでございます。はい、チョッパーニーアンからいろいろお便りいただいておりましてですね、いやね、それではまあ早速行ってみましょうか。はい、こんな感じですね。チョッパーニーアン毎回毎回ですね、長くですね、お便りいただいてですね、本当ありがとうございます。これをですね、今日はですね、かいつまみながらいろいろとですね、お話ししていきたいなと思います。それでは早速ですね、でですね、今日はですね、その、ちょっと終盤になりますけれども、チンマン飛行先生よりですね、コメントいただいておりましたので、それも最後紹介いたしますので、ということでですね、早速いきたいと思います。で、まあ、ざっくりとはですね、その感想に関しての私の返信になるんですけれども、まずはアンカーバイスポーティファイさんからのプレゼントおめでとうございますということですね。で、これポッドキャストにアップしてなかったかな、あれアップ、ごめんなさい、ちょっと確認しますけれども、アンカーからですね、スポティファイ、アンカーバイスポティファイさんからプレゼントをもらったんですよ。で、それの開封動画っていうのを、YouTube にアップしたんですよね。なんか多分全員、応募者全員プレゼントみたいなやつですね。で、ステッカーぐらいかなと思ったらですね、結構マグカップとか、いろいろですね、入ったものが届いたんですよ。で、それの、まあ、レビューですね。あれは結構いいですよね。ボリューム的にね。でですね。まずはと、YouTube での妊婦へのワクチン接種の話の感想ですということですね。で、本日は、2021年の8月25日ですけれども、これ YouTube にしか確かまだアップしてなかったです。この妊婦へのワクチンの接種に関してですね。で、ちょっとですね、今、YouTube にアップしてたり、ポッドキャストにアップしてたりって、その、いろいろ分けてアップしてたりしてるんです、実は。で、ちょっとその、何でしょう、YouTube では、ニュースとか、その、本当になんか簡単というかね、ちょっとした小ネタっていうんでしょうか。ニュースとかピックアップして、いや、これはおかしいでしょ、みたいな感じのやつとか、本当思ったことをですね、本当にその、それだけ、そのトピックだけ、本当にもう感情に身を任せて話すみたいな感じで、スピーディーにパパパパみたいな感じでこうやってたんですよ。はい。で、それをこう、ポッドキャストにもアップしようかなとも思ったんですけど、どうしようかなと思って、その結局、ポッドキャストって、ながらじゃないですか。なので、その、逆にその、例えば5分、10分とかね、その短いのをポンポンアップすんのも、なんかその、聞きづらいかなとか、なんつうでしょうね。なんか、うざいかなとかね。なんか、そんなことも思ってたりしたので、なんか、ポッドキャストは、その、長時間番組になるようなものとか、あと、なんか、なんつうでしょうね。ゆったり聞けるようなもの、をアップしようかなとか、その、違いというかね、YouTube と Podcast での使い分けみたいなのをちょっと今模索してたんですね。はい。なので、その、妊婦へのワクチンの接種に関してですね、には YouTube だけにアップしてたんですけれども、もしかしたらその、あれです。もう YouTube も Podcast も、もう同じように投稿ですね、アップしようかなとも思ってたりするので、ちょっとこれは分かんないです、どうなるか本当に。YouTube と Podcast はその使っている人が属性が違いますし、ね、全然違いますから、まあ、同じでも同じようにアップしてもいいのかなともちょっと思ってますしね。ちょっとこれはどうしようか、後から考えるので、まあ、そんな感じで今ちょっとやってたんですね。なので、YouTube での妊婦へのワクチン接種はのお話っていう感じで、なってるんですけども、チョッパーさんも、自分を正直言うと妊婦さんとか子供に打つのは反対ですと、そうしないためにも周囲の大人たちが打つべきだとは考えてますと。まあそうなんですよね。結局ここなんですよね。要は妊婦さんとか子供にやっぱ打つのはね、どうなんってのはすごい。だからもう代わり身の術的なね、 代わりに俺が打つ男というかね、その周りの大人たちが打つべきということですね、チョッパーさんね。特に今後は若い人たちにも無症候性っていうんですか、無症状ですかね、無症状の感染が広がる可能性があると思っているのですが、その場合周囲に免疫の弱い人や妊婦さんとかがいたら感染してしまう可能性が高くなるのと、無症状で 無抗性っていうんですかね、これすいません、チョバさん漢字は私読めない、まあ、無症状的なね、無症候性っていうんですかね、無症候性で感染した若い人も、その後の心筋炎の発症が非常に高くて、ほうほうほう。で、いわゆる突然死のリスクが、突然死の可能性が高くなるとの統計が出ていると。なるほど。ので、感染した時に軽く済んだとしても、まあ、その後ですね、その後のそういった心筋炎の発症、まあ、いわゆる突然死のリスクを背負うことになるので、まあ周囲を守るためにも、そして本人自身を守るためにも打ってほしいと思っておりますと。ですね。で、ただやっぱ反対論もあると。まあそうですね。ワクチン反対論もありますよね。もうそれも多いので、まあ難しいですよね、ということですね。で、コロナウイルスもワクチンも確かに陰謀臭いところもあるのですが、コロナウイルスは実在すると考えないと説明がつかないことが多かったりするので、それに、対抗するのが今のところワクチンが中心なので、そうするのがいいのかなと思っておりますということですね。そうなんですよね。その陰謀論側としては、そのコロナウイルス自体がもう存在しないというかね、ないっていう陰謀論というか、そういう論もあるんですよね。ただやっぱそのコロナウイルスが存在すると考えないと確かに説明つかないのもやっぱありますからね。だからこの辺がそうですね。で、そしてワクチン反対派の人が示すものも確かにあるのですが、どうも母体数が少なかったり、それが本当と思えるものも多くて、今一つ信じきれないところもあります。医者でもいるのですが、どうもその医者たちは異端児すぎてるんですよねと、でもその人たちが公開しているデータとかの見せ方は非常に上手で、すごいなと思っておりますと。あれを見ると信じてしまってもしょうがないだろうなと思っておりますと。さらに何年後かにはワクチン反対派の意見が正当になる可能性もありと。自分が今行っていることが悪事でしかない可能性もあるので、冷静に見守りたいと思いますということですね。そうですね。なので、この、そうですよ。お医者さんもね、結局、派閥があるじゃないですか。その、いわゆるコロナ脳的なお医者さんもいれば、コロナなんか陰謀だみたいな感じのことを言うお医者さんもいたりですね。これもね、割れてるんですよね。ただやっぱそのね、チョバさんおっしゃる通り、結構その異端児的なところありますよね。そのお医者さんもね、ね、ちょっと前にその医者数十名とかですかが、なんかその記者会見開いて、確かワクチンに対してですかね、ちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけども、その記者会見しましたよね。で、その人たちの長ですか、トップの、確か経歴は確かにお医者さんなんですけれども、なんかちょっとその異端児なんですよね。だからここですよね、やっぱね。ここが、なんかこの、どうなんて言ったところにつながっちゃうと思うんですよね。やっぱ医者といえどもね、やっぱいろんな医者がいますからね。だからその医者っていうその権威性だけに惑わせれてはいけないというね。日本人その権威性に弱いですからね。やっぱ医者っていうね、ドクターはね、これに弱いですから、まあちゃんとそのね、冷静に見守っていくのがやっぱりいいと思いますね。だからやっぱそのね、5年後10年後とかね、どうなるか分かんないでっていうのもやっぱありますし、一方でやっぱりね、このやっぱ周囲のね、免疫の弱い人とか妊婦さん子供、のことを考えたら打った方がいいでしょうという考えももちろんありますしね、高齢者がと一緒に同居してるとかね、やっぱありますから、まあその辺をやっぱ考えると、これはもうどうしてもその個人個人の問題になってきちゃうと思うんですよね。だって状況違うわけですから、高齢者と一緒に暮らしている人もいれば暮らしてない人もいるし、何でしょう、そういう田舎にね暮らしてほとんど人と接しない人もいると思いますし、一方でやっぱね、人とたくさん接するお仕事をしている人とか、まあいろいろいると思いますからね。 なので、やっぱそこら辺考えると、まあ、何度も言うように、打ちたい人は打てばいいし、打たない人は打たないと。もうそれだけの話なのかなと思うんですよね。変にパスポート発行したりとか、なんかワタミでしたっけ、なんかその従業員にワクチン接種済みなんか名札みたいなのをつけるようなことも話してましたが、あんなことをする必要ないですよね、別にね、うん、そんな感じですね。で、それからと、世界緊急放送ネサラゲサラは初耳でしたということですね。あ、初耳だったんですね、ショパさん。結構有名でもないですけど、結構ですね、この世界緊急放送ネサラゲサラに関しては陰謀業界ではおなじみのですね、単語でございますね。で、話を聞くと確かに宗教っぽいところもありますね。マンモーさんのおっしゃる通り、こういうことはあるにはあるがと思うぐらいにしていた方がいいですねと。言い方をするのは危険な感じがしますということですね。いや、本当そうなんですよ。あのね、この世界緊急放送ネサラゲサラ、あ、ジェサラ、あとメドベッド、ゴム人間、ゴム煮だみたいなね、ここら辺に関してはですね、私はですね、ナダルだと思ってるんですよね。ナダル言っちゃってろですよだね。これだね、面白いですよ。見てては面白い、すごい面白いです。黒電話持って話してる人とか、奇妙にも、何でしょう、奇妙な冒険の人とかですね、見てては面白いですね。で、こうどうすんのかなと、いつ来るのか、世界緊急放送カラーバーみたいなね、思うわけですよね。だからロム線です、ロム線で。確か AO 青琴さんですか、青琴さんともちょっと DM でもね、やり取りしましたけれども、どうすんのかなっていうね、この後の展開がね、非常に気になるところですよね。で、ちょっと最近の話だと、昨日、一昨日あたりはですね、例えばトランプさんが大統領に就任したっていうことですね、もう大にぎわいでしたね。はい。来たぞと、トラが、大統領、プレジデントになったみたいなね、言ってたんですよね。もう盛り上がりでしたよ、本当、昨日あたりは。で、何でしょうね。で、あとはね、17っていうね、数字も、どうやらこの人たちの共通言語としてあるみたいで、17って何なのかというと、あの、アルファベットの9あるじゃないですか。9。お化けの9太郎の9。これがアルファベット順に並べると17番目なんですよね。なので、17っていう数字をですね、結構その、共通言語として、掲げてたりしますね。で、あとそのライブとか見るとね、この人たちね、すごい賑わってんすよ。びっくりするぐらい。どっからこの人たち来てんのっていうぐらいですね、賑わってんですよね。でね、ただね、すごい不思議な点が私あって、この確かに宗教っぽいっていうのはね、この宗教っぽいってのは何でかっていうと、あのですね、取り囲む人たちがですね、宗教っぽいんですよ。絵文字がやたらと多いんですよ。なんかニコニコマークみたいな、ハートマークみたいな絵文字がね、めっちゃ多いんですよ。ここのライブを見たり、あとツイッターのリプランを見るとですね、めっちゃ絵文字使うんですよね。これがすごい不思議。だから、あらと、これ女性が多いのかとかね、思っちゃったりするわけですよね。ちょっとジェラシー感じてるマンもここにいますね。オカルポットはですね、解析データを見る限りですと、だいたいですね、男性が 75%、 女性が 15% ぐらいなんですよ、割合的にね、リスナー層の性別を見るとですね。なのでですね、女性ファンがね、非常に少ない、ポッドキャストですから、やっぱこういう絵文字ワンサカのですね、チャット欄、リプ欄を見るとですね、やっぱジェラシーをね、感じざるを得ないということなんですね。でもですね、このオカルポットはですね、75% の男性の皆様、寄り添ってですね、行きたいのでですね、こんな感じで進めていきたいと思いますね。だからといってですね、数少ない女性ファンをですね、ないがしろにするわけではございません。IT さん、IT さんはじめ、マイラニさん、そして、ショーハッピーのメイさん、含めですね、その他の女性リスナーの皆さん、 ウェルカムでございます。そういうことですね。絵文字満載で、リプ、DM 、お待ちしております。という感じですね。いや、まあ、それは冗談にして、ただ本当ね、そこら辺のなんか取り巻きがですね、すごい宗教臭いんですよ。だからといって私は噛みつきませんし、なんだこれとかね、バカじゃないのかとか、いろいろそんなことは言ったりはしないんですね。冷静に見るというか、ロム線ですよね。どうすんだろうみたいな、この人たちは、この後みたいな感じですね、見守っていきたいなと思いますね。なんで、この、でね、やっぱね、ただ彼らがね、私は本当に見ていて思うのはですね、その赤版とかね、動画が消されたりしてるんですよ。で、それを消されるたびにですね、真実を語っているから消されるっていうね、ことを言ってるんですけどもね、まあ単純にガイドライン違反なんだよねって言ったところなんですよね、医療マネーに関することは結構ですね、赤版対象になりやすいジャンルですから、伏せ字というかね、こういう何でしょう、単語を伏せてもあんま微妙ですよねっていうね。メドベッドとかね、あれ完璧医療に関わることじゃないですか。だからその新しい技術が、一般人に公表されるのはまずいっていうことで赤版されてるんじゃないってことにね、早く気づくべきですよね。そのデマ入れ、だってチャット欄とかね、ツイッターのリプ欄とかを見ていると、そのメドベッド私も入りたいですと、私もこれをもう早く待ってますみたいな、でペットもなんか入れたいですとかね、今体非常に弱っているから、このメドベッドに入れるまで待ちますとかね言ってるんですよね。だその時点でやばいでしょ、もうちゃんとした医療を受けた方がいい可能性の方が高いですからね。もしそのメドベッドを信じてですよ、医者に行ったら治る病気をですよ、そのメドベッドが何、その日本に来るのを待ってるんですみたいな感じで医者に行くのをずっとためらってて、その人死んだらもうそれこそ大変じゃないですか。だからガイドライン違反であり、バンされたり動画が、削除されたりするんですよね。だ そこがね、そこを気づいた方がいいのかなっていうかね、そういう理由なんだよねっていうのは思いますけどもね、ということでちょっとまあだいぶ脱走しましたけども、そうなんです。なのでそうなんで、傾倒するのは良くないと思うんですよね、本当に。でだからそのこういうのあったらいいよねっていうかね、だから私は別に信じてないわけじゃないんですよ。そのあったらいいよねっていうね、メドベッドあったらいいよね、もしもそんなであるとも思いますしね、そのないとは私全く思いませんよ。あるんじゃないかと思いますよ、逆に本当に。ただあったとしても、前のあれでも言ったんですけど、あったとしても我々のところに来るのはまあなかなかまだまだなんじゃないって言ったところですよね。そんな、そして TikTok とか、 TikTok にメドベッドに入ってるね動画とかが出てましたけれども、出るわけないじゃんって、本当だったらね、本物だったら出るわけがないと思ってるんで私は。はい、まあ、世界緊急放送とかもねなったら楽しいですしね、サラゲサラもなったらね、でもう祭りですよそりゃ。でもねって言ったところですね。はい、って言ったところで、で前回自分がお話ししたノートルダム寺院の裏話的なね、ああそうですね、ここら辺もちょっとまだ調べきれてないんですけどもね、そうですね、あとネットフリックスのオリジナルアニメの原作などにしたら面白いなと思うぐらいで、実際にはないだろうなと思っておりますと。そうですね、なんでこれぐらいだから、ムーをね見るぐらいの感覚でいいと思うんですよね、ほんとね。でそういうね、陰謀論好きな人とか、こういうオカルト好きな人と一緒にいるときに、いやこれどう思うみたいな感じで、この盛り上がってね話すのがいいわけじゃないですか。ああでもないこうでもないみたいな、でまあねっていう感じでこうね、ちゃんちゃんみたいな感じで終わるのでいいのかなと思うんですよね、ほんとね。はい、でネサラゲサラもアメリカのテレビドラマのミスターロボットみたいな話ですねと、時間があればアマゾンプレミアで見れますのでおすすめです、ということですね。はい、で陰謀論をほとんど知らない自分のためにも次回の陰謀論導入編を楽しみにしていますということで、終わりましたということでね、ちょっと だチョポさん、これ陰謀論導入編もね、なんか思ったんです。本当いろんな陰謀論を何々とはみたいな、例えばネスラゲサラとは、世界緊急放送とはみたいなね、そのいろんな点ごとにこうただ紹介していくのでもいいのかなと思いました。なんか逆にそっちの方がいいのかなとかね、どうしてもその点と点を線にしてしようとしちゃうんですよ、私。なんか繋がっちゃったりするから、実はこことつながったからみたいな、だからここにこういうふうに思うんですみたいな感じで点を線にしちゃおうとするとですねしちゃう癖があるので、そうすると話がこうまとまんなくなってきてですね、どうしようかって今なってるんで、なのでもう点でいいのかなとも最近ちょっと思ってますということで、ちょっと点になるかもしれないですが、いろいろですね話していこうと思いますので、はい、今後ご期待くださいということですね。で、アンカーさんからのプレゼント動画でマモさんのお部屋の次元転移装置とデロリアンが見えました。嬉しいですと、ありがとうございます。で、あれ実はですね、今の部屋じゃないんですよ、あれ。今あの部屋で、あの動画はですね、あの部屋で撮影してません、今。あれはですね、合成なんですね、実はチョッパーさん。びっくりしましたか、あれ。あれなので、よく見ればわかると思うんですが、私の輪郭が多分少し、ぼやぼやしてるっていうのと、あと多分あの動画、レビュー動画の最初ら辺に、段ボール箱があるんですが、あれが多分若干透けてたりするんですよね、はい、あれはですね、背景はですね合成でございます。はい。で、でまたまた読んでいただきありがとうございます。で、でマモさんがワクチン嫌いだからと言って中国共産党では全く思っておりませんとありがとうございますということですね。そうですね、今回のワクチンを悪だと布教しまくっている方々が怪しいかなと思った次第ですと。なるほどですね。まあそうですよね、大丈夫ですよショパさん、ここら辺は私も、私もあえて言ってるわけですからね。はい、そうです。なので私もこれらのワクチンが悪だとは私は言ってないんで、別にそのいろいろね不可解な点とかやばいんじゃねえかっていう点もあるし、一方でまあ効くんじゃねえかっていうそういうデータもあるし、まあ結論としては何度も言うように、打ちたい人は打てばいいし、打たない人は打たなくていい、ただそれだけの話ですからね。はい。で、あとはその地域連携室の話ですね。前私以前の職場の話ですね。いや本当ね、おばあちゃんおじいちゃんたちのね日常の話ですよね。恋バナとかね、戦争災害、どういう暮らしをしていたのか、どういう食べ物を食っていたのか、お菓子を食っていたのか、どんな遊びをしていたのか、どういう、考え思考だったのかとかね、どういう文化があったのかとかね、お店があったのかとか、なんか本当そういうのってすごい価値があると思うんですよね。なのでやっぱさ、ああいう本に残すのもあれですけれども、こういうボイスとしてね残すのもやっぱその人のこの肉声が残るわけですからね、なんかすごいいいなとは思いましたね。はい、といったところですかね。はい。で、ラストチョッパーさんからまたこれがですね、こんにちは、マモさんと。昨日、横浜市長が立憲推薦の日になってしまいました。ちょっと不安、点々というだけの報告メールが最後に来てましてですね。これはですね、私もですね、やべ、立憲の人、横浜市長になったっていうことで、うわーってこう、私もちょっとざわざわしてたんです。でですね、これについてですね、なんと、ちんまひこ先生からですね、コメントをいただきましたので、これをですね、読み上げていきたいと思います。これ、ここからはちんまひこ先生のコメントでございますね。科学者でコロナ関係で注目を浴びた人みたいだねと。統計学の方の人でもあるみたいと。コロナ対策を客観的データから科学者が指揮を取ってほしいと市民が考えた結果じゃないですかね。立憲や野党支持の人間が選ばれたのは自民党に対する反発心でしょう。中立カーとして、科学者だ統計だってことは、統計だってとこは期待したよねと。よくデータ並べて素人が語ってもそのデータが適正な数値かを判断できるのはやっぱりその道のプロでなければダメよと。血圧130で数値を素人に判断されてもねって話。130ってのは客観的なデータでも この先はプロの話と。そのプロが日々の感染者数に対してどんな指揮を取るのか、周りの都道府県の見本になるような期待が、周りの都道府県の見本になるような活躍が期待されるよね、ということで、この横浜市長、立憲の人がですね、横浜市長になったことに対して、島さんからこんなコメントをいただきました。ありがとうございますと。いやね、もうね、やっぱりね、やっぱチンマン教。やっぱりもうこれね、チューリッカーの、ザ・チューリッカーですよね。これ私もね、なるべくチューリッカーで言おうと思うんですが、もうこのね、立憲の人が横浜市長になった時点でですね、もうやばいだろうと。ざわざわですよ。もう私の中でですね、もう方程式が出来上がってるんですよね。この立憲イコールやばいと。立憲がなんかしたらもうあかんっていうね。だからもう立憲女子さんからね、ですね、もう大貧縮、もう何でしょう。バッシングですよね。もう立憲女子さんはですね、もう よしと。横浜市長、立憲先生の人は横浜市長になって、おっしゃーってなってると思うんですけども、私の中ではもう立憲イコールやばいっていうね、この方程式が頭の中に出来上がっちゃってますから、これに関してはね、ダメだなと。マンモーまだまだ、チューリッカーじゃないなと、改めてですね、思い直したというか、舐めとんのかいと思いましたね。立憲を舐めるなと。ね、立憲もいろんな人いるんだと。まともな人もいるんだと。あくまでその立憲だろうが共産党であろうがですね、あくまで中立でやっぱ物事を見る必要があるということをですね、まあ今回学んだというかね、チンマンさんのこのコメントから見てですね、やはりそのどんな人があろうがですね、まずはどうなるか分かり まだ分かんないから、分かんないですがね、なのであくまでそのね、どういう指揮を取るのか、このちゃんと見本のようになるような、まあ、活躍が期待されるよねというね、このもうチューリッカーとしての鏡的なこのコメントですよね。いやもうこれチンマン教でありチューリッカー教、チューリッ党ですね、これね、チューリッカー教か、もしくはチューリッ党がもうこれは出来上がりますよね、これね。いやすごいですよねこれ私はですね、もうお恥ずかしいですね、本当に。ざわざわしてましたから、やばいやばいと。まあ、そうじゃないんですね、やっぱね。立憲だろうが、なんだろうが、やっぱね、なったからには、まあ、期待をするというかね。で、そこでまたね、おかしなことをね、やってね、逮捕されたりしたら、これはもう、ね、土台に立ってる人ですから、バッシングを浴びると。いうことになるんですけど、まだそうなってないですからね、なったばっかりですから、まあどうなるか分かんないからね、はい、まあちょっと期待してね、見守っていきましょうということでしょうかね、という形でですね、今回は、お便り会になりますね。はい、じゃあこんな感じですね。はい、いやー、まあ、チンマン彦先生からですね、こんな感じでですね、チンマンさんからたまにコメントをいただくようにしてます。そのちょっとね、気になるニュースとか、あともしリスナーさんの方ですね、こういうことがあるんですと、ぜひそのチンマンさんの意見をお聞かせくださいっていうのがありましたらですね、全然 DM で送ってください。で、ボイスでね、このような感じでの、出演はちょっと彼は今勉強中なので難しいんですけれども、その DM は一応私もチンマンさんも共有で見れるようになってますから、見てもらって、文章でね、こんな感じで、チンマンさんからですね、返信いただけることに関しては、チンマンさんいいよって、おっしゃってますので、なのでですね、そのチンマンさんどう思いますかみたいなコメントもですね、どしどしとお送りいただければなと思いますね。はい。ということで、今回のですね、ポッドキャストは以上となります。ちょっとね、YouTube、ポッドキャスト、今同時並行でいろいろやってますけれども、ちょっとですね、その、どうなるか私もまだ分かりませんし、もしかしたら同時進行でね、同じやつをどっちにもアップするっていう感じになるかな、多分ね、そんな感じになるかもしれないですけれども、はい。なので、そんな感じですね。今回の、立憲民主党ですね、横浜市長おめでとうございますと、ぜひですね、この周りの都道府県の見本になるような活躍期待しておりますということで、また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。